はい、エゼキエル書の1章から今日は3章ですけれども、メッセージの題は神の栄光からの召しですね。神の栄光からの召しですが、エゼキエルの書に入ります。エレミアの予言が終わりまして、エレミア書と相変ですが、またですね、大きな予言の一つですね。それではですね、早速ですね、その背景を見るために1節から3節を見てみたいと思いますが、第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいた時、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエコヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日にカルデア人の地のケバル川のほとりで無事の子祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった、ということですが、この時代はですね、エレミアとほぼ同じです。エコヤキン王が捕囚となって連れて行かれたということですから、597年、第二次捕囚、バビロン捕囚ですね、の時にエゼキエルも共に捕囚の民の中でバビロンに来たということであります。で、予言をした場所が今読んだカルデア人の地、ケバル川のほとりでとありますけれどもですね、場所が異なりますね。そのエルサレムがバビロンによって破壊されるという予言をこれからエゼキエルは行っていくんですが、どこからその予言を行ったかというと、バビロンからなんですね。エレミアはエルサレムにずっといて、そこでこう語っていたわけなんですが、このケバル川というのはユーフラテス川の支流です。ですね。で、まあ、そこで、ここにあるように、神々しい幻を見たと。天が開けて神々しい幻が。で、彼は祭司ですね。祭司の子です。ここに書いてありますね。無事の子、祭司エゼキエルにとあります。で、最初の一章の一節に、第30年の第4の月の5日とありますよね。で、祭司が奉仕をすることができるのが30歳から50歳までなので、これはおそらくはこの生まれてから30年ということだと思うんですよね。で、祭司として彼は幻を見ていくわけなんですが、4節以降に書いてあるのが、この後でまあ説明しますけれども、ケルビムですね、天使ケルビムの幻が、ものすごい細かい描写で、この書かれており、そしてその後に続く予言も、例えばですね、御霊によってエルサレムの神殿に瞬間移動してですね、その汚れた姿を見たりですね、しているわけなんです。そして33章からこの33章の半ばでですね、神殿が586年、紀元前の586年に破壊されて、でそこからですね、こっからと変わるわけですよ。急にイスラエルの回復の予言が始まります。で、その予言がずっとあって、最後の最後がどこになるかといったら、40章から48章で神の国の中における神殿で終わるわけなんですね。で、最後の最後に主はここにおられるという、この町は主はここにおられるという名で呼ばれるというふうになっているんですね。わかりますか？祭司がずっとその神殿の中のことについてですね、こう見続けていく預言者なわけなんですね。それぞれに預言の特徴があります。エレミアは神の裁きというのがテーマですね。そして、イザヤ書は神の主の救いですね。覚えてますか？そして、もう予告編ですけれども、ずっと後の予告編ですが、ダニエル書はですね、神の主権です。永遠の国ですね。これが、このテーマになっていますけれども、このエゼキエル書のテーマは神の栄光です。栄光、 聖女の中に入って神の栄光が満ちるわけですけれども、エゼキエルはそれを天の聖女の神の栄光、これを生々しく見ていくことになるわけなんですね。非常に読みづらいと言ったら読みづらいです。今回調べたら仲介書には、本当にとっつきにくい、読み飛ばしてしまいたいような本でありますと、書物でありますということで、最初の言葉で書いてあるんですね。読みづらいと言ったら読みづらいですよ。けれどもですね、ここまで生々しくはっきりと天において一体何が起こっているのか、また神様の働きというのは一体どういうものか、目に見えない霊の世界はどうなっているのか、これをですね知るにはもうここが一番ですね、一番ですね。私たち信仰者はどうでしょうか。神様の栄光を見たいと願うわけですね。心の清いものは幸いである、彼は神を見るのですと、見たいと願うわけなんです。それを植え替えています。目で見てないけれども、もちろん私たち信じてますけれども、この幻を見たい、天がどうなっているのか、またイエス様の見姿を見たい、父なる神に会いたい、これはもう本当に究極の願いなわけですよね。でこれを私たちは幻でありますけれども、はっきりと見ていくことができる書物がこのエゼキエル書であります。では4節をご覧ください。私が見ていると、見よ、激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのものようなものがあった。雲と火ですね。神様がご臨在されている時に、しばしば雲と火が出てきますね。先ほども栄光の雲が宮に満ちるとか、またはシナイ山において、神様が降りてこられた時には雲が密雲があったとかですね、火ももうしばしば出てきますね。そして北から来たと。で、火の中央には聖堂の輝きがあるということでありますが、聖堂も本当にたくさん出てきます。幕屋においても出てきますし、でそれを全部総合しますとですね、神様の裁きを表しています。でこうやって見るとですね、今、これから読んでいく天使の姿があるわけなんですが、これが表しているのはバビロンが襲ってきてエルサレムを破壊する、その予兆ですね。北からとありますね。北からバビロンが来ます、エルサレムに向かって。そしてエルサレムを破壊するわけですが、それは私たちがエレミア書でずっと見てきたように、神の裁きそのものなわけなんですよね。でそのことを表してるんですね。そして、5節ですが、その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた聖堂のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその4つのものの顔と翼は次のようであった。どうでしょうか。これ私も何回も何回も読んだんですが、読むたびにですね、あ、なんだこういうことだったんだ、ああいうことだったんだって言って、本当につかみきれないですね。天的な存在で、ちょうどですね、3次元の世界から4次元の世界を見るような感じで私たちは今ここを見てるわけなんですよ。地上の者たちが天上のものを見るとこうなってしまうわけなんですね。実に難しいです。立体のコンピューターグラフィックが 3D のですね、コンピューターグラフィックがあればもうちょっと助かるかなとかって私思ったぐらいなんですけども、 で、この天敵な存在の正体がケルビムです。これ断言できます。理由は10章にこれがケルビムであるというふうにエゼキエルが話しているからなんですね。ケルビムです。で、ケルビムというとですね、私たち初めにどこに出てくるか思い出せるでしょうか。アダムとエヴァが罪を犯し、主が二人をエデンの園から追放しなければならなくなって、そして神様が命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムを輪を描いて回る炎の剣を置かれたということなんですね。ここからケルビムが登場します。そして主がモーセに命じて会見の天幕を作りなさいと言われました。至聖所の中に契約の箱があり、その上に贖いの蓋と呼ばれている蓋が、純金でできた蓋があります。で、その蓋といってもですね、その上にこの形作られているのが、2人のケルビムなんですね。羽をも翼を持ち、その翼が互いにこの重なり合うようにして、いるわけなんですけれども、私はそこからあなたに、そこであなた方に会い、そして語ると言われたわけなんですね。で、その後ですね、数多くの箇所にケルビムの上に座しておられる方、イスラエルの神と、そのように神様のことを呼ぶときに呼んでいる箇所がたくさん出ています。なぜかというと、実際に主はケルビムの上に座しておられるからなんです。幕屋や神殿のケルビムというのは天にあるものをかたどっているにしか過ぎないわけで、今エゼキエルが見ているのはその実物の方ですね。神の御座のあたりを今目撃しているわけなんですね。他にも御座の周りの幻を見た預言者がいます。例えばイザヤです。6章の1節から書いてありますけれども、こう書いてますね。私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、似てますね、こっちは4つの翼ですが、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと。セラフィムですね。イムとなっているのは、いつも説明してますが、複数形です、ね。だから単数にすると、それぞれケルビムはケルブであり、セラフィムはセラフかな、確か、セラフですね、でありますが、そしてヨハネもですね、幻見てるんですね。天の幻で覚えてますか。御座の前は、黙示録の4章ですけども、御座の前は水晶にいたガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物はお牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。これももうケルビムにそっくりですね。で、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、少し違いますね。これセラフィムとなんか合体したみたいな状態ですね。で、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられるし、万軍の司会者、昔に増し、今常に増し、後に来られる方と。このように、御座の周りというのが、このような天的な存在、ケルミムであるとか、セラフィムであるとか、4つの生き物であるとかですね。そういう存在がいるんだということを私たちは少し思い出す必要がありますね。信仰生活の中で天国ってどういうところかな、想像するときに自分の頭の中だけで想像しなくていいんですね。はっきりと書かれてるんですよ、ここに。はっきりと書かれています。そして今の読んだところをもう一度見てみますとですね、基本的に人間の姿をしているんですね。人間のような、人間じゃないですね、人間のような姿をしている。そして4つの顔を持っていると、1人ずつが。で、次に 4つの翼を持っていて、で足がですね子牛の足の裏のようになっていると。足の裏がだから人間の足とはちょっと違う、もうなんかこうすっきり爽やかって感じなんですけど、こういうなんかなんていうのかな、あの足、なんていう、蹄か、ね、ああいう感じになってるわけですね。こう本当に、そして聖堂のように輝いていたと、あるわけですが、で続けてですね見てみたいと思いますが、あと人間の手がありますよね。あの人間、基本的に人間なんですけども、翼が4つあって、そして足が子牛の足の裏のようであって、で次に9節から、彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときは向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。彼らの顔形は人間の顔の顔であり、4つとも右側に獅子の顔があり、4つとも左側に牛の顔があり、4つとも後ろにワシの顔があった。これらが彼らの顔であった。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ互いは、2つは互いに連なり、他の2つはおのおの体を覆っていた。彼らはおのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。それらの生き物のようなものは燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。どうでしょうか。頭に思い描くことはできたでしょうか。まずですね、面白いのは向きを変えないって言うんですね。こういう感じですかね、4つの生き物がこうですね、こういう感じでこう回ったりしないんですね。こういう感じで動くわけですね。そして、翼はですね、上方に向けられていて、そして重なっていると。でもう一つの方は体を隠しているということですけれども、でこれはこの契約の箱の上の贖いの蓋のケルビモンもそうですし、そして先ほど見たセラフィムもまた4つの生き物も同じなんですが、礼拝を表してるんですね。礼拝です、この神様に対してこうひれ伏している姿を表しているわけなんですね。メシアニック獣、ユダヤ人でイエス様を信じている人たちの集まりのところに行くと興味深いですが、この手が動くんですね、勝手になんでしょうか分かんないんですけども、私たちもね手を挙げる時がありますけども、彼らも、このこういうふうに覆う時があるんですね、手を。あのベールがありますよね。教会の一部ではこうベールかぶるところもありますが、あのメシアニックの人でかぶる人いますね。あのユダヤ教でもかぶりますからね。だからあのこうかぶる、それと同じですね、覆うんですね、自分を覆うんです。そういうこの礼拝の姿勢がここに現れているわけなんですね。そして火が出てると松明があるということで、神は燃え、焼き尽くす火ですと、ヘブル人への手紙の12章の結論ありますが、裁きであり清さでありですね、それが現れているわけなんです。そして顔に注目しましょう、ね、顔、あとごめんなさい、14節、その前にですね、顔の前にですね、14節で、稲妻のひらめきのように走って行き来していた。瞬間移動できるんですよ、瞬間移動。覚えてください、時間の制限が天にはありません。時間の制限がないんです。ダニエル書を勉強しますとですね、ガブリエルがダニエルに現れるんですね。そして70週が定められているメシアが62週とまた7週の後に断ち切られると書いてありますけれども、言いましたけれどもね、ガブリエルがね。そして新約聖書のルカによる福音書を読みますとですね、ガブリエルまた出てきて告げるんですよね。だからもしかしたらですね、ガブリエルにとってはそのダニエルに伝えた一つの仕事をですね、またその次に、あ、じゃあ今度はって言って、その時が大体530何年かか40年かとか、そんくらいですから、 500年以上ですね飛んでったというふうに考えることもできるわけなんです。制限がないんです。天には瞬間移動をします。空間も彼らには制約がないわけなんです。ないわけなんですね。でこれらの動作を見るとですね、どうですか、こういうことを言う人が多いんです。 UFO みたいだ、未確認飛行物体で、あとで輪が出てくるんですけどね、この下の方にあるじゃないですか、この UFO ね。でも私たちは聖書が聖書で解き明か、聖書は聖書で解き明かすと10章に書いてあります。ケルビムです。 UFO ではありませんですね。興味深いのはですね、これ推測の範囲なのであんまり真面目に聞かなくていいんですけども、聞いていただけなくていいんですけども、ずっと後にですね、ツロの王が出てきて、そしてお前はケルブであると、美の極みであると、実はですねサタンのことを表してるんですね。そこがでケルブであるって書いてあるんですよ。ケルブ、ケルビムです。だからケルブの一位についているその天使がですねサタンになってしまったというのが書いてあるわけなんですね。もしかしたら推測ですね、もしかしたらその未確認飛行物体を見た人たちの中にはいわゆる悪霊や悪魔の惑わしとしての幻を見てるかもしれないと、まあ、今のはあまり深く考えないでくださいはっきりしてるのは私たちが天に行ったらこのケルビムを見るんだということであり、そして私たちはこの通りに見ていいんです、ね、想像していいんです。人間の言葉の限界ですけれども地上にあるです、ね、だから上に行ったらああこういうことなのかと分かるわけですが、こうなってます。そして先ほど少し話してしまいましたが4つの顔なんですけども、人間の顔なんですね。基本的に人間の顔であるとあります。でその他に3つの方面にそれぞれ、獅子の顔、牛の顔、でワシの顔と、後ろにワシの顔があったと。で、ここにですね4方面というものに神様の栄光の現れがあるんですね。神様の栄光の現れがあります。非常に幾何学的なんです。思い出してください。幕屋と聖女、非常に幾何学的なんですね。至聖所なんかはもう立方体です、ね、そしてその宿営を思い出してください。キャンプですね、東西南北それぞれ三部族ずつが宿営をします。東幕屋の入り口はユダ・イッサカル・ゼブルン、南がルベン・シメオン・ガド、西がエフライム・マナセ・ベニヤミン、北がダン・アシェル・ナフタリ。これ民数記の2章に書いてありますが、でそれぞれが代表がですね旗を持っています。軍旗ですね、思っていますが、東の代表がユダなんですけども、ユダの旗がこれ聖書に書いてないんですが獅子らしいんですね。獅子なんです。そしてルベンが人間です。でエフライムが牛で、ダンがワシの旗なんですね。これ4つの方面があると。そして興味深いことに福音書は4つあるんです。そしてそれぞれのイエス様を描いていく視点も違ってるんですね。少しずつ、マタイは王なるキリストです、ユダの獅子を描いています。そしてマルコはしもべなるキリストです、黙々と働く牛と似ています。そしてルカは完全な人間としてのイエスです。そして神の栄光を持つイエス様をヨハネが描きましたが、天に羽ばたくワシですね。でこのようにわかりますか、聖書というのはですね一つなんですよ。そして無意味ではないんですね。 で神様の栄光を見るときにこの4つの方向が出てくるんだということがこれ共通して出てきて、その中心が私たちの主イエス・キリストなんだということを忘れないでください。そして次行きましょう。15節からですが、私が生き物を見ていると、地の上のそれら4つの生き物のそばにそれぞれ1つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは緑柱石の輝きのようで、4つともよく似ていて、それらの形と作りはちょうど1つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは四方に向かっていき、行く時にはそれらは向きを変えなかった。その輪の枠は高くて恐ろしくて、その4つの輪の枠の中に目がいっぱいついていた。面白いですね。この輪についてもですね、本当にどうなってるのかがよく分かりません。まあでもそれでも分かる部分ですね、見ていきたいですけれども、緑柱石の輝きのようであると。神様の栄光で緑柱石のような輝きが出てくることがよくあります。まず祭司の、この胸当てにつけていたものの宝石があります。そして神様の御座のところが、そのような、このですね、黙示録のところに神様の栄光の輝きや壁翼ですねのように輝いていると。まあグリーン系ですよ、緑系ですね。そして、他にもですね、この天のエルサレムに行くとやはりこの緑に輝くようなものが出てくるわけです。でこのように緑柱石の輝きがあると。であとちょっとよくわかんないのが、それらの形と作りはちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようで、本当にこう難しいですね。どういう状況なのかよくわかりませんが、あるんですね。で面白いのは目がたくさんあるんですね、枠に目がたくさんある。でこれが他の箇所にもたくさん出てきますけれども、例えばゼカリア書の3章の9節はにキリストメシアを表す石が出てきますが、7つの目があったとあります。7つの目が。そして、この先ほど読んだ黙示録の4章のところに出てきた4つの生き物も目がいっぱいついていたとあります。目はですね、全てを知っている知性を表しているわけなんです。知性です。で私先ほどからケルビムを数えるときに1人2人と話しましたですね。で生き物って書いてあるんでね、黙示録には。でそれでですね、ある日本語の訳をこれを見たときに一匹二匹って訳されているのがあってですね、ちょっといや違うなって思ったんですね。非常に IQ が高いんですよ。非常に知性の高い高度な存在なんです。ですから全てのものを知っている存在なんです。そして19節、生き物が行くときには輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには輪も上がった。これらは霊が行かせるところに行き、霊が行かせるところには輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行くときには輪も行き、生き物が立ち止まるときには輪も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには輪も共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからであると。霊が輪の中にある、生き物が生きるためにですね、霊が輪の中にある。そしてですね、次からケルビムの上に座しておられる方が出てきます。生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下にはまっすぐに伸ば、互いにまっすぐに伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の二つの翼は彼らの体を覆っていた。大空が出てきます。水晶のようだってあります。主がシナイ山に降りてこられた時にも、出エジプトの24章の10節ですが、見足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであったとあるんですね。 その青空、サファイア、そういう澄んだもの、これが天を表しているわけです。もう何の汚れたものもない、もう純粋な主神ということですね。そして24節に、彼らが進むとき私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の轟きのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れた。ちょっと想像してくださいね。全能者の音のようだ。どういう音なのかちょっとわからないんですけども、おそらくですね、この雷とか地面を動かすことができるような振動音のような音だじゃないかなと。神様の全能を表す音ですからね、だと思うんですね。そして、上方からの声が、上の方から声があった時にはもうこう翼を垂れるわけですよ。もう完全に上におられる方に服しておられるわけですね。服しているわけですね。そして26節に、彼らの頭の上、大空のはるか上の方にはサファイアのような何か大座に似たものがあり、その大座に似たもののはるか上には人間の姿に似たものがあった。神の御座であり主イエスキリストの幻ですね。これにはるか上にはですね、その大座がある。そして27節、私が見るとその腰と見えるところの上の方は、その中と周りとが聖堂のように輝き火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。上の方は青なんですけれども、下の方に行くにつれてこの火になってって聖堂のようになっていくということでありますが、わかりますでしょうか。幕屋も似たように作られてましたね。この外側に使われる器具というのが聖堂なんですね。つまり天が地に重なれば重なるほど神の裁きが現れてくるわけです。それは清さによって裁かれていくわけですね。でこれが現れているので、今この聖堂のようになっているわけです。で28節で、その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私がは語る者の声を聞いた。ここでどの方が今おられるのか、主がおられることをですね、こう悟ったわけですね。でひれ伏したわけです。で興味深いのが虹のようであったと。他に虹どこで出てくるでしょうか。ノアですよね。ノア、二度と水によって世界を裁くことはすまいと、神様が契約を持って約束してくださったわけですが、その印が虹であります。つまり神様、契約の神様のことを表したわけですね。でこれからですね、私たちはそのエルサレムに対する神様の裁きを見ていくわけなんですが、イスラエルを見捨てておらずに必ず回復してくださるという契約もこの中にあって、この神様の臨在をもってエゼキエルはこうこれから幻を見ていくわけですね。他のこの予言をこう授かるわけですよね。でなんでですね、この一章分ですね、こんなケルビムの細かい描写があったのか、なんでケルビムを目の前でこうやって見せてもらったのか、その理由が2章からあります。ですか。一節、その方は私に仰せられた、人の声を立ち上がれ、私があなたに語るから。人の声という言葉が出てきますけども、これがエゼキエル書にもう93回も出てくる神様がエゼキエルを呼ぶ時の呼称ですね。呼び方です。呼び名です。単なる人間だ。これだけの神様の栄光を見てるんですけども、本人はもう普通の人間なわけですね。で次に、その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私の内に入り、私を立ち上がらせた。 その時私は私にかける言葉を語りかける言葉を聞いたと、まあ、例とありますが御霊のことですね、神様の御霊のことですね。完全にエゼキエルを今支配しておられます。そしてその方は私に仰せられた、人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた、今日もそうである。彼らは厚かましくて固くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに神である主はこう仰せられると言え。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならないと。エゼキエルをご自分の預言者として召し出されるがゆえに、神様は今ご自分の栄光をケルビムを通してエゼキエルに表してくださったわけなんですよ。で、今読んだように反逆の国民に使わすということであります。反逆の国民に使わす、つまり語っても聞くことをせず、むしろ反発し迫害をも受けるかもしれないような困難な中に入っていく前に、エゼキエルは神様の栄光をはっきりと見たわけなんです。イザヤもそうでした。耳が閉じられると書いてありますね。彼も召し出されるときに、先ほど読んだセラフィムの幻を見たわけで、神の御座の幻を見たわけですね。ヨハネもそうでした。イエス様ご自身の栄光の姿を見ました。ヨハネはね、黙示録において。そして今ここでありましたけども、次にですね、6節を見ると、人の子よ、彼らや彼らのことを恐れるな、たとえアザミとイバラがあなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでいても恐れるな、彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな、彼の顔にひるむなと。アザミやイバラだと、これから通っていくところはそうなんだということなんですね。私たちは神様の御用に預かるには、神の栄光を見る必要があるわけです。神様がどのような方かをはっきり見ていれば見ているほど、私たちはその後に神様にお仕えする、それがぶれないでですね、そして耐えて忠実に仕えていくことができるようになるわけなんですね。ヤコブのことを思い出してください。ヤコブが兄エサウに殺されるかもしれないと思って、そして逃げて母リベカの兄ラバンの家に行く長旅を始めたわけですね。で、晩になり、そしてそのサマリアの地のところですけども、ゴツゴツと岩が続く、そこでですね、たった一人で石を枕にして寝なければいけなかった、まあ、さぞかし寂しかったと思いますけれども、そこにどうですか、天からのはしごがあったんですよ。そして天使がそこを上り下りしていて、そして主の使いが現れてくださって、約束がものすごい素晴らしい約束、アブラハムとイサクに与えられた約束をさらにですね、もっと拡大したような、もっと細かくしたようなですね、神様のはっきりとした約束が書かれています。この出会いがあったからこそ、その後20年間ですね、ラバンの家でその仕打ちに耐えることができたわけですね。ひどい仕打ちを受けましたけれども。で、いつもベテルの神っていう彼なんです。ベテルの神だ、ベテルですね、ベテルで、あの神の家って意味ですけれども、そこでね、彼はあったわけですよね。で、このことがあったからこそ、彼は神様を信じ続けていくことができたわけなんですね。モーセもそうですね。あなたの栄光を私に見せてください。まあ、神様はですね、直接見せないで後ろ姿だけをお見せになりましたけれども、生徒を見ているとみんなそうなんです。みんなほとんどが神様に出会ってるんですね。しかもその生々しい方法で、パウロもそうですね。新約聖書の復活したイエス様に会っています。で、3日間目が見えなくなったとありますけれども、 で次行きましょう、7節からですね、彼らは反逆の家だから彼らが聞いても聞かなくてもあなたは私の言葉を彼らに語れと、まあ、このように反逆の家で恐れるなと、まあ、いうことでありますが、この大きな預言書イザヤ、エレミア、そして今のこのエゼキエルですね、大預言書、みんな聞かないよって言われて召されてるんですね。で語りに行きなさいって言われてるんですね。でこれをですね、どう解釈すればいいのか、どう理解すればいいのか、なんか普通に考えたら気が狂ってしまいそうなですね、こうなんか正反対のことを要求されてるような、だって人が聞くために普通語るんでしょうって思うわけなんですよね。けれども実はヨハネによる福音書一章を見るとイエス様ご自身がそうだったことを知ることができます。9節からなんですが、こう書いてあります。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。次ね、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。異邦人にしてもユダヤ人にしても基本的に受け入れないんですよ。あなたのメッセージは、ああなんて素晴らしいでしょうか、これが世を救うんですね、ハレルヤというふうに言ってくれるものではなく、基本的にお前何言ってるんだよ、バカじゃないの、あるいは脅威に感じて、迫害を始めるという類のものなんですね。けれども続けてですね、ヨハネによる福音書のその一章のところを見ますと、12節と13節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。ここですね、ただ神によって生まれたのである。つまり神によらなければ受け入れることさえもできない、受け入れるということさえも神のこの引き寄せがなければできないことなんだということなんですね。だから絶えず葛藤があるんですよ、福音を語る、御言葉を語るということそのものが拒まれるという葛藤なんです。嫌ですよ、ね、もちろん信者の方々にこうやって私も教えてますけれども、多くの場合ね、まあ、そうじゃない人も今メールで伝道とかしてますけれども、基本的に今やってることは間違ってるよっていうことを御言葉が教えてますから、やるわけですよね、言うわけですよね。でそうなってない人を見ていくわけですよね。葛藤なんですよ。でもそれが私がそうしてるんだよと神様おっしゃってるわけですね。そういうもんなんだよというふうに神様がおっしゃっているからこそ、神様は初めに召してくださるときに、私があなたと共にいるよ、彼らを恐れなくていいよとおっしゃってくださるわけなんです。召されるときに絶対必要な約束ですね。そして8節いきましょう。そうですね、8節ですね。人の子よ、私はあなたに語る言葉を聞け、反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよ。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。次にこの反逆に耐えることができる 恐れずに耐えることができるもう一つの秘訣というか力は、御言葉を食べてしまうことです。食べなさい、巻物がですね、愛かと嘆きと悲しみ、つまり、民がいつまでも主に拒んでですね、エルサレムが破壊されてしまう、その愛かと嘆きと悲しみですね。で、食べてしまうというのがですね、とても大事ですね。イエス様が、人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によると言われました。血となり肉となってさえいれば、困難があってもそれを手放すことはないわけなんです。でですね、ちょっとここで御言葉を食べるって、じゃあ具体的にどうすればいいかということをちょっと考えてみたいんだと思うんですけど、第一にですね、鍛錬です。鍛錬、主体的に能動的に意識的に御言葉を知っていこうとすることです。漫然と聞くことではなくですね、箴言の2章にこう書いてありますが、我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにし、これを探し、隠れた宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知恵と英知を与えられるからだ。かなり能動的なの分かりましたか。もう食らいつく感じでですね、この頭をたくさん使って疲れるかもしれない。あ、なんか一回読んで、あ、分かんねえわこれ、もういいわ、あ、何書いたんだよこれ。批判する時間があるんだったらもっと考えろっていう、そういうことですよですね。まずそれをする必要がある。そして第二にですね、黙想することです。詩編のあの有名な箇所、一編の二節に、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむとあります。これ別の訳では、思い巡らすと書いてありますね。どっちもしていいと思うんですが、その時だけ考えるのではなくて、一日中、一体これどういうことですか神様って思い巡らす、または口に出してみる。そして三つ目、これ大事ですけど、御言葉を実行することです。御言葉を実行する人になります。これヤコブの一章の22節からですが、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は生まれつき、自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めていながら立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる、聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されますと。御言葉は知識として理解するために与えられているのではなくて、行うために与えられているんですね。だから行ってないとですね、御言葉って離れていくんですよ、いつか。で、口では言ってますよ、でも心が離れているんです。この3つですね、鍛錬、2つ目が黙想、そして3つ目、実行ですね、ということであります。では3章に行きますけれども、続きの話です。その方は私に仰せられた、人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ、この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ、そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた、人の子よ、私があなたに与えるこの巻物を腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ、そこで私はそれを食べた、するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。蜜のように甘い、そうですね、詩編に書いてあります。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない、その主の裁きは誠であり、ことごとく正しい、それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい、蜜よりも、蜂蜜の巣の滴りよりも甘いですね。そして続けて、その方はまた私に仰せられた、人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉通りに彼らに語れ、私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。 あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。もしこれらのためにあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で心が堅くらだからだと、これすごいこと書いてありますよ。外国の民に語るのではなくて、同じヘブライ語で私はあなたにユダヤ人に語ってもらうんだと、ということなんですが、外国語で語らなければいけない困難、わかりますか？英語で語ってみたりですね、難しいですよ。英語しかわからない人に、一生懸命ですね、英語わからなかったら英語を勉強しなければいけないわけですよね。それでもその拙い英語で彼らはちゃんと聞いてくれると。同じヘブライ語を使っているのにもかかわらず、彼らはもっと聞いてくれないっていう、そういう話をしてるんですよ、ここで。つまりですね、まあ、これ日本語、私は日本語使ってますので、日本語で当てはめますと、どんなに同じ日本語で話していて、そしてこれを文化的に分かりやすく解釈して、難しい言葉を避けて簡単な言葉に言い直しても、わからないものはわからないんですね。パウロがそれを第一コリントの2章のところで、生まれながらの人と御霊の人の対比で話しています。まあ、こう言ってます。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることはできません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人は全てのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられませんと。こんなにはっきりと日本語で言ってるにもかかわらず、宇宙人が聞いてるようにですね、もう外国人が聞いてるように、もう全然話が通じないと。これが聖書の言葉というのが霊の言葉であるゆえんなんですね。霊の御霊による新しい誕生を経てないければ、ね、これが起こってしまうんですね。そして、こういうふうに私よく言われます。まあ、皆さんもそうかもしれませんが、こんな言葉を使ってもこれ聖書これ理解できないよ、これ一体何ですか。もっとね、あなたもこうもっと分かりやすくね、なんでこういう言葉を使ってるんですか。分かりやすく、いろんな注文を受けますよ。でも違いますね。どんなことやっても無理なんです。で次いきますね。サハセツ、見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち打ちよりも固い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむなと、素晴らしい励ましの言葉を、この、神様はエゼキエルにお与えになっていますけれども、エレミアの場合はですね、反対を受けて涙して祈ったんですけども、エゼキエルの場合はかえって自分がもっと厚かましくなっていくんですね、対抗させてくださるということですが、エゼキエルの名前の意味がですね、主が強くしてくださるという意味なんです。主が強くしてくださる、まあ、だからここをこうかけてるんですよ。かけ言葉なんですよ。相手が反対してきてもですね、もっと固くすると。あっちは鉄面皮って書いてますね。鉄面皮。こっちは金剛石ですよ。もっと硬いんですよ。金属でも。で、ある説教者の、この言葉でですね、私がとっても慰めを受けた言葉があるんですが、牧師の資格ということで、こう言ってます。学者のような知性、子供のような心、才のような皮膚、才ってあの動物の才ですよ。知性においては聖書の言葉をじっくりと解き明かす優れた知性が必要です。先ほども箴言で読みましたね。優れた知性が主にあると、ね、優れた知性が必要です。そして心はですね、でも大人になってはいけません。子供のように素直でなければいけない。キリストの福音を今は受け入れたかのようにですね、泣きじゃくって喜ん、本当に悔い改めて 心が現れるような、そういう心を持っていなければいけない。けれども動物の際のあの分厚い皮膚のように、騒音のような批判、批評、反対に対しては厚かましく図太くならなければならないということなんですね。でこれ私はですね大変慰められました。謙虚になるって何なのかなってやっぱり私もねしょっちゅうこう自分で教えてる時には、日本人の謙虚、謙虚じゃないよって言ってるにもかかわらず私も思ってるんですよ。こういうことを批評されたから、いやちょっと言い方は良くなかったかな、ね、いやここのところはやっぱりちょっともうちょっと謙虚になって人の意見を聞かなければいけないな。違うんですね、違うんです。どんどんどんどんふてぶてしくですね、神様の言葉をそのまま話していかなければならないんです。さっきですね4節見てください。イスラエルの家に行き、私の言葉の何て書いてます？通りに彼らに語れと。ここですよ。神様の言葉の通りに語っていく、ひるむことなくどんどん語っていきなさいということであります。そしてさらにですね、次10節をご覧ください。その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたに告げるすべての言葉をあなたの心に収め、あなたの耳で聞け。すべての言葉を語ってけっていうことなんですよ。パウロが長老たちにこう言いました。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。話したくないことってあるんですね、聖書の中で。特に反対する人に対して話したくないことありますよね。あ、この人こういうこと気にかけてるからちょっと話せないな、地獄のことであるとか献金のことであるとか、傷つけちゃうんじゃないかなこのこと言ったら、悩むんですよ。でも全てなんです、全てを話していく。これが神様の言葉を語っていくときに必要な条件ですね、要件です。そして次に、さあ捕囚になっているあなたの民のところへ行って彼らに告げよ。彼らが聞いても聞かなくても神である主はこうせられると彼らに言えですね。お大事ですね。聞いても聞かなくてもですね、後で詳しく神様がエゼキエルに説明されます、このことについて。次いきますね。それから霊が私を引き上げた。その時私は後ろの方で、見住まいの主の栄光は褒むべきかなという大きな轟きの音を聞いた。それは互いに触れ合う生き物たちの翼の音と、そのそばの輪の音で大きな轟きの音であった。霊が私を持ち上げて私を捕らえたので、私は憤って苦々しい思いで出ていった。しかし主の御手が強く私の上にのしかかっていたと。これまでこの霊が中に入って御霊が入っておられてですね、御霊を通してこの主が語ってくださったわけなんですけれども、今度はですね、この急激に違うところにこう動かされたわけなんですね。でそれが次に出てくるテルアビブっていうところなんですけれども、ここに動かされたと。でその時にその途中で先ほどのケルビムですね、翼の音が聞こえるわけですね。それケルビムがこの主の栄光は褒むべきかなというこの賛美をしてですね、で苦々しいって書いてあるんです。苦々しい。で何で苦々しいかって言ったらですね、これ現実を知らされるからですよ。知らされたからですね。本当にもうあなたのことは言うことは聞かないよって。私が、語ること、私があなたを通して語ることはもう彼らは言うことは聞かないよっていう現実です。だから神様の言葉を受け入れてる時っていうのはですね、私たち甘いんですよ。本当に甘い食べ物、蜜のようにですね、本当に素晴らしいわけですよね。現実の世界にガーッと戻されたらですね、なんだこれはって思うわけですよね。そういう苦々しさを持っているわけです。そして次に、そこで私はテルアビブの捕囚のためのところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところ7日で7日間呆然として彼らの中にとどまっていた。 まあ、テルアビブとありますけども、あの今のイスラエルのテルアビブとは違いますね、もちろん違うわけで、これカラディア人のこれバビロの方のところですから全然違うわけですけども、まあ、そこにいたわけですね。で 7日間呆然としていた。なんか気持ち分かりますよ、呆然としていて、これだけのすごい幻を見てですね。そして神様からのもうとてつもない大きな使命が与えられてですね、心の整理が必要ですよ。一体何だったんだあれはということで、そして自分がそれではということで神様に次はでは行きますというですね、その地上の中の生活において準備をしていく、まあ、期間がこの7日間であったと思いますね。この人々の間に住んでいた、大事ですね。でこれからその周りの人たちに語っていくわけですけれども、7日間の終わりになって16節、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。見張り人とありますが、昔は城壁の町でした。外敵が来ないようにこの城壁で囲んでいたわけですが、そして見張り人がいつもいるんですね。特に夜は必要です。で誰かが来たらですね、あの警告を与えるということでありますが、これが霊的にいつもじっくりとこの世の中に起こっていることを見て、人々の中で起こっていることを見て、御言葉に照らして、これはまずいよと、これはいけないよということを、この警告を与えなければいけないわけですね。でその神様の言葉を伝える、または警告を与えることについてですね、非常に大事な真理をこのエゼキエルを通して、エゼキエルに対して神様がお語りになります。語る者の責任と聞く者の責任です。でエゼキエルほど旧約聖書の中で個人に責任があるということをですね、明確にしているところはありません。あのここだけではなくて、また後にも、出てきますけれども、では18節から見てください。私が悪者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに負う。もしあなたが悪者に警告を与えても彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになると。わかりますか。私たちがどうせあの人は聞く耳を持っていないから語らないでおこうと計算してしまいます。反応に応じて語るべきかどうかを決めてしまうわけなんです。けれども神様の判断の中にはそのような考えは存在しないんですね。神様は初めからどのようになるかご存知なんです。悪者がいつまでもその悪を行い続けるか悔い改めるか、どっちかを最初からご存知なんです。にもかかわらずそのような最後まで悔い改めない悪者に対しても悔い改めの機会を与えられるというのが神様なんですよ。ここはですね、私たちの理解を超えているんです。だから悪者に対しては警告を与えなくてもいいではないかということはないんだよということをしっかりと焼き付ける必要があります。ここ大事ですね。ああ失敗しちゃった、福音語ったけどこの人もう全然信じないわ、そうじゃないんです。今度は語る者の責任なんですが、そういう人にも語ることによって自分の命を救うと、もし語らなかったら死の責任を問われるって言うんですね。で次見てください。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになると。 いうことであります。正しい人に対してですね、警告を与えるというのも私たちの頭の中では理解ができないんですね。いやだってこの人ちゃんとやってるじゃない、なんでなんかこんな警告必要なの。これも間違ってるよと。神の警告があるということは、今正しいことを行っていてもいつ悪を行うかわからないよ、つまずいてしまうかわからないよということなんです。まあ、私たち逆に言うと、神の警告のメッセージを聞いている時というのは、あ、これはまあ私、あの神様大丈夫ですよって、ね、あのこれは大丈夫ですから、でしちゃいけないよということなんです、うん、ですね。警告が出てきたら、あ、これを犯し得るんだと、十分犯し得るんだと、そこで立ち止まってへり下って神様に祈って、そして黙想していくっていう必要があるんですね。先ほど黙想ってこと話しましたけど、そして神様一体何語ってらっしゃる、そうすると気づいてくるんですね。あ、やっぱりおかしいなって気づいてくるんですよ ね。で、あとですね、もう一つ、ここで正しい人についてですね、こういう間違いを私たちは犯します。この人はこれまでこれだけ正しいことを行ってきたんだから、今行っている悪は相殺されるだろうと。相殺されないんですね。主が今あの最も大切にされているのは今なんです。今正しい行いをしているかどうか、過去にどれだけ良いことを行ってもですね、今悪いことを行ってたらその悪のゆえに死ななければいけない。これ後でずっと後に具体的に出てきます。これ詳しく出てきます。いずれにしてもですね、どうですか、地の責任をあなたに問うと、語らなかったらということですね。これはエゼキエルに語られています。そして旧約の時代に対するにおける預言者に対する言葉であります。だから一人伝道損なったら私たち地獄に行っちゃうとか、そういうことではないんですが、方向性としては同じです。パウロが同じこと言ってるんですね。こう言ってます。第一コリントの9章の16節。というのは、私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。知っているのに語らなかったら、私たちにとって罪なんですね。ということをここで見ることができます。で、次に22節。そのところで主の御手が私の上にあった。主は私に仰せられた。さあ谷間に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私はすぐ谷間に出て行った。するとそこに主の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。場所を谷間に移してますね。で、また神様現れてくださいました。しかし霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。で、ひれ伏していたのがこの霊が入って立ち上がらせたと。で、主は私に語りかけておつられた。行ってあなたの家に閉じこもっていよ。人の子よ、今あなたに罠がかけられ、あなたはそれ縄がかけられ、あなたはそれで縛られて、彼らのところに出て行けなくなる。私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだ、ということでありますが、まず家の中に閉じ込められてしまいましたね。でに加えて語らなくさせられてしまいました。で、次に語ることはできるように、ザカリアみたいですね。バプテスマのヨハネのお父さんですね。まあ、そのように彼がさせられているわけなんですが、大事なのはですね、霊が私のうちに入ったと。御霊の導きなんですね。家の中に入って、その家の中で家に来る人たちに対して、この予言活動を行っていくと、予言を行っていくと いうことであります。そしてこの人々に対してこの全く口を開かない時もあるんですけれども、神様の時が与えられたらガッと語り始めるということであります。つまり聖霊様の導き、強い促しがあるに従ってある場所に導かれ、またその語る時に語っていくわけなんですね。黙っていなければいけない時は黙っているということなんですね。でこれが私たちにも当てはまるわけなんです。これだけ御霊の導きですね、これに敏感にならなければいけません。御霊の導きです。黙ってる時は黙ってます。で語る時は語ります。移る時には移ります、場所をね。でこれ実は4章3章っていうのはこの後半部分はですね、この次続けて4章に行くんですね。非常に面白い予言が始まります。この人パントマイムかなんかおままごとかなんかよくわからないんですけれども、わけのわからないことをし始めます。でそれの理由は人々の注目を集めるためです。人々が一体なんだこれって言って、こう立ち寄ってくれることを期待するからなんですね。そのことを神様が行われます。以前もエレミアがですね、この木の枷をこうつけてです予言を行ったのと同じようにですね、実際に見せるわけですね。何を神様語りたいのか口で言っても聞かないから、まあ、ロボ伝道でもなんかいろんな、ね、パントマイムとやったりする人たちいますけれども、まあ、そういう感じでやっていくわけですよ。ということで、ここまでにしますね今日は。で、今日私たちが習ったことは神の栄光からの召しですね。御言葉を伝えていくときに神の栄光をまず見なければいけない。そして人の顔を恐れずにそのまま語っていかなければいけない。すべて語っていかなければいけない。そして御霊が導かれるままに語っていくと、まあ本当に大事なことがたくさん書いてありました。ではお願いします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが私たちに勇気と力を与えてくださって感謝いたします。特に私鉄面皮が金剛石のようになるという、これ額が金剛石のようになるという、本当にあなたがそのように私たちを召してくださっているということをありがとうございます。そのまま全てを語りなさいと言われるあなたの言葉に従って、これからもはっきりとキリストの福音、その神の計画を伝えていくことができますように助けてください。恐れるなとあなたは言われました。あなたが共におられるからともあなたは言われました。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。